耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。
月曜日はこのコーナー、ローカル情報発信油のチェック。私油のすみほが179市町村のことをもっと知りたいという思いから、道内のご当地情報を紹介する超ローカルコーナーです。自然豊かな北海道には様々な動物たちが暮らしていますよね。そのため道内には動物たちと触れ合うことのできる場所も数多くあります。私も以前、友人が北海道に遊びに来た際に乗馬体験をしたことがあります。
そうですか。
馬に乗るのは人生で初めてだったのですが、とてもお利口なお馬さんで、凛とした姿勢でとことこ進みながら私を導いてくれました、その際馬に乗って森の中をお散歩したんですけれど、歩くたびに感じるこう振動であったり、いつもより高い場所から見える緑豊かな森の様子に、まるでおとぎ話に登場する王子様になった気分になりました。
王子様ですか。
王子様白馬で登場するじゃないですか。私が乗った馬は黒だったんですけれど、まあ、このようにお馬さんと触れ合うことのできる場所、道内各地にありますよね。そこで今日は北海道の馬、ドサンコの乗馬体験ができる場所をご紹介したいと思います、
はい、
まず本日ご紹介する市町村は標茶町です。失礼いたしました、標茶町です。標茶町、ね、失礼いたしました、はい、標茶町は日本有数の馬産地として栄えた歴史を持っていて、乗用馬文化が息づく町。1908年、明治41年、旧満州やシベリアの氷点下30度にもなる厳しい寒さに耐えられる強い軍馬を育てるという目的で、軍馬補充部上川支部が標茶町に発足しました。それにより町内で馬の飼育頭数が増え、終戦の1945年には3775頭が飼育されるまでになり、標茶町の経済を支えました。このような軍馬の生産から続く乗用馬文化と美しい自然を組み合わせた馬を核とした地域づくりを目指そうと、標茶町では2017年から官民連携の道東ホースタウンプロジェクトがスタートしています。道東ホースタウンプロジェクトでは、馬を架け橋に馬と人と地域をつなぐプロジェクトを目指していて、引退した乗用馬を町内の牧場で預かり、ついの住処とする事業やホーストレッキングツアーの開発などが進められています。失礼いたしました。こちら、1908年、明治41年に発足いたしました軍馬補充部川上支部ですね。失礼いたしました、
はい、
でその他にも町内の厩舎のあるホテルなどで馬と触れ合える宿泊施設の計画も進められています。それらの取り組みの中の一つで、本日ご紹介するのが去年11月に開業されたドサンコランチです。
ドサンコランチ、
はい、うん、こちらのドサンコランチのランチは、アメリカのカウボーイが馬を使った農場をランチということから名付けられています。
あ、スペルも RANCH、 なんかお昼っていうイメージ、はい、ランチだけ聞くとそうですけど、 RANCH だから、まあ、綴りが違うんですね、
はい、そうなんです、はい、馬を使った農場のことをランチというそうなんです、
はい、
で標茶町から車で10分ほどのところにあり、こちらはドサンコの乗馬体験やトレッキングを楽しめる施設となっています。ドサンコは北海道を中心に飼育されている日本在来種で、体の高さは125センチから135センチほどと小さく、実はポニーに分類される可愛らしい馬なんです。
あ、ポニーだったんだ。
ポニーに分類されるそうなんです。
分類上は、はい、あ、そうなんですね、うん、
しかし小さいながら厳しい自然の中で鍛えられ上げた丈夫な体質、原野を走り回る強靭な体力を持ち合わせていて、体重は350キログラムから400キログラム程度とサラブレッドに迫ることもあり、小さくてもがたいが良いのが特徴です。そんな貴重なドサンコを将来の子どもたちに100年後も残せるような場所にしたいと、標茶町の元地域おこし協力隊の小浜さん夫婦がドサンコランチをスタートさせました。小浜さんは高校生の時、ドサンコに乗馬した際、 初めての乗馬で走ることまで経験できたということで、その小柄なのに力があるドサンコの魅力の虜になったそうです。その後千葉県の乗馬クラブで働いていたところ、標茶町が馬に関わる地域おこし協力隊員を募集しているのを知り、2018年に移住してきたということです。
大変ですね。
はい。しかしながらドサンコは頑固で我が強い性格。
あら。
お仕事を任せても途中で放棄してしまうこともあるなど、
職場放棄、
そうですね、まあ、気難しい性格なことに加え、
あららら、
絶対ではないですよ、たまに、まあ、体が小さいドサンコはサシが入って脂乗りが良いため、
はい、
乗馬用ではなく食用になっていることが多いということで、
そうなんだ、
はい、このドサンコたちがいなくなってしまわないよう保護をするためにドサンコランチを開業。
なるほど。
現在は5頭のドサンコを飼育しているということですが、写真を伊畑さんのお手元にご用意しました、
うん、
茶色の栗毛や黒色の青毛、さらに真っ白な白毛まで、
はい、
もうどの子もつぶらな瞳とツヤのある毛並みで、もう可愛さと美しさを兼ね備えた、うん、まさに二刀流ですよね。
いや、あの足もしっかり太いもんね、馬に比してみたらね。
そうなんですよ、小柄なんですけれど、しっかりと足の太さもあるんです、
はあ、これは丈夫そうですね。
はい、うんうん、今の時期は茶色や黒色の毛色をしているお馬さんたちですが、春や夏頃にはところどころ白色の毛が見られるかすげになるということで、
うん、
訪れる時期によって違った姿を見られるのも楽しみの一つです。
そうですか、
はい、そして先月赤ちゃんが生まれたそうです、
うんうん、
真っ黒の毛並みの赤ちゃんなのですが、生まれる瞬間までお母さんはご飯の食べ過ぎでお腹がぽっこりしているだけで、このドサンコランチ運営する小浜さん、赤ちゃんがいることに気がつかなかったそうです。
あら、そうだったの。
はい、こちら赤ちゃんのお写真も八幡さんの手元にご用意したんですけれども
、お母さんの、ね、こうお腹の下ぐらいまでしか、ね、あの高さがなくて、
はい、
いつでもおっぱい飲める、そんな感じですね、これね。
そうです、まだまだ小柄な赤ちゃんなんですけれど、人に興味津々で近寄ってくるは来るらしいんですけれど、触ると怒ってしまうそうで、
気難しいね
そうなんですよ、そんなちょっとツンデレな姿も今なら見ることができます
ツンデレか、
はい、また場内では先ほどのドサンコたちの引き馬や乗馬体験、場外へ行くトレッキングなどを体験できます。ドサンコは体の高さが低いことに加えて、片側の足を2本同時に出す独特な歩き方、測体法をするため乗馬初心者に向いているということです。
これ
人間で言いますと、右手と右足同時に出しながら歩く、まあ、ロボットのような動きを想像していただければ。
めっちゃ緊張してる人の行進だよね。
そうです、そうですまあ、通常は手と足、まあ、2足の足バラバラに動いて上下に揺れるところ、
はい、
早く歩いてもこちら両方とも同時に歩きますので、片側の足が同時に出ますので横揺れになるんですね、うん、なので上に乗ってもバランスが取りやすく落ちる心配も少ないということです。
これドサンコの DNA に刻まれたもんなんですかね、その走り方ってね。
そうですね、以前丸太山お米であったりを積んで荷物の運び出しを行っていたということもこういったところに関係しているのではないかということ
です
ね。
そうなんですか、へー、はい、初めて知った。
はい、そうなんですよ。そんな初心者も大歓迎のドサンコトレッキングでは、ドサンコランチのすぐ近くにある釧路川周辺の緑を感じながら楽しむことができます。釧路川の脇を眺めながら進んでいると白鳥が飛んでくることもあるほか、今の時期は野生の鹿が踏み固めた安全な道をたどりながら進んでいくことができるそうです。
すごいね、野生の鹿を使ってトレッキングするの。
ああ、違います違います、うん、あの野生の鹿たちが実際にこう森の中で踏み固めた道っていうのがあるんですけれど、うんうん、そこの道は野生の勘で安全なところを通っているので、今雪が積もっている時期でもトレッキングで安全な場所を通れるということなんです。はあ、
そういうのも使うんだね、だからね、
はい、そんなドサンコランチを運営する小浜さんは、ドサンコは子供も乗りやすいサイズで、実際に触れ合うことで勉強にもなるため、乗馬を通して子供たちにもっと知ってもらいたいと話していました。乗馬やトレッキングの予約はお電話からできます。お電話番号は 015-486-9502 015-486-9502 です。 またはどさんこランチのインスタグラムに掲載されているホームページからも予約ができますので、ぜひチェックしてみてください。馬の町標茶町へ、愛らしいどさんこたちに会いに行ってみてはいかがでしょうか。以上、朝耳アラカルト、ローカル情報発信、油のチェックでした。来週もお楽しみに。